アット FM をお聞きの皆様、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
さあ、今夜から始まりました高橋真麻の持ち肌ミュージックなんですが、この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間皆様に元気に過ごしてもらおうという音楽番組なんですね。さあ、足尾さん、番組スタートしましたがどうですか？
いや、めちゃめちゃ緊張してますね。
そうですよね。
そうですね、
初回ですからね。
はい、映像なくてよかったなって感じですね。いや、
まあ、でもこの緊張感もね、はい、うまく皆様にいい感じで伝わるといいですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、します。そしてですね、記念すべき今夜第1回目のゲストはソナーポケットの皆さんです。ソナーポケットはボーカルの高大さんとアイロンさん、 DJ のマティさんによる名古屋出身の音楽グループです。2008年シングルプロミスにてメジャーデビュー、2017年からソナーポケット第2章を掲げ、全国ツアーソナーポケットジャパンツアー2017リロードを開催、およそ5万人を動員しました。メジャーデビュー10周年を迎える2018年には、10月より全国ツアーソナーポケット10th Anniversary Tour フラワーの開催を発表しています。6月27日には29枚目のシングルヤババをリリースいたします。この後いよいよソナーポケットの皆さんにじっくりお話を伺ってまいります。さあ、今週から始まりました高橋真麻の持ち肌ミュージック、記念すべき第1回目のゲストにはソナーポケットの皆さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。初めましてなので、はい、ぜひ自己紹介をお願いいたします。
はい、ソナーポケットボーカルの高大です。よろしくお願いします。
はい、はい、同じくボーカルのアイロンです。よろしくお願いします。
はい、
DJ のマティでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ソナポケさんは、はい、まあ、そもそもこの番組が放送されている愛知県名古屋で、うん、高大さんとアイロンさんのお二人で結成されていたそうなんですが、はい、その経緯っていうのはどうだったんでしょうか？
経緯はそうですね、もともと僕とアイロンは、まあ、友達で、うん、ね、で、もともと僕らは歌じゃなくて DJ を、
はい、それは何歳くらいの時からですか？
高校生ぐらいですね。
あら、混ぜてる。
混ぜてますか？
だってこういろんな楽器とか、はい、いろんな音楽のジャンルがある中で、はい、まずなんで DJ やろうと思ったんですか？
バンド一回僕らも撮って、
中学生
で
ね、
はい、中学からバンドやってたんですか？
はい、で、ここで、まあ、お互いジャンルは違うんですけど、はい、DJ をやってて、うんうん、でそこから、まあ、DJ じゃなくて、はい、歌をこう一緒に、うん、やろうかっていうので、
うん、
で、まあ、歌をやり始めたのが、まあ、2004年4月ぐらいが一緒にこう、はい、まあ、2人でやり始めた最初ですね、う
ん、はい、でその後マティさんは？
そうですね、なんか気づいたら僕はここに入ってた
のかな。気づいたそこを知りたいと思いますよ皆さんね。
マティさんは結構その、まあ、僕ら、うん、まあ、ボーカル2人よりもちょっと年齢が、
そうですね、先輩なんでね、
で、まあ、名古屋の中でもこう結構先輩格で、
うん、
で、そんなマティさん結構いろんなグループを渡り歩いてたんですけど、
う
ん、
当時は違うグループやってまして、うん、はい、でたまたま僕が出たイベントに高大も出てて、
うん、
でその時にいい声してるなと思って、
うん、
でそしてなんかこうそのイベントを作ってくれてる人に、彼はなんかどういう人だねみたいなのか聞いて、
うん、
ですごくなんかちょっと好青年だなと思いまして、
うん、
でちょっと連絡先を聞こうと思って番号を聞いたんですよ。でそしたらたまたまその時に DJ として出てたアイロンの番号と間違えて僕に教えてもらって、はい、で後日かけたら、
うん、
で高大だと思って僕は喋ってるんですけど、うん、でアイロンだから話は通じるんですよ、同じイベントの中にはいたんで、
うんうんうん、
だけどでもその中でちょっとズレが生じてきて、あれ歌ってなかったって言うと、あ DJ でしたって、あそうなんですかっていう話になって、はい、で高大っていうのは誰ですかって誰ですかって聞いたら、はい、いや僕の友達でみたいな、
その時歌ってた、
でも一緒にグループもやってるっていうので、うん、あじゃあ一緒に、まあ、この電話かけた手前、まあ、じゃあまたねとは言うこともできずに、うん、じゃあまたちょっと3人で会おうかって、うん、後日みたいなところで会って3人で喋った時になんかすごくフィーリングが良かったんで、でそこからっていう感じですかね、
まあ、そこで1曲やろうよって話 で、うん、でマッティさんと一緒に1曲やったんですけど、まあ、基本的にマッティさんが持ってきたトラックに対して僕らがこう、まあ、メロディーと歌詞を載せる作業が 本当にマティと別れて2時間ぐらいしてもう全部1曲ができて、割と早いスパンでこうマティにデータを送った時にマティがすごい早いねっていうことで、でもう1曲やろうよって言って次に会った時にはそのマティが前回所属してたグループをもう辞めてきてたんですよ。
あら、
で急にこう、まあ、グループ辞めてきたよってカミングアウトされたんですけど、
家がないみたいな、
じゃあ入るみたいなのが最初に聞いたんですね。
そうですね、なんかやっぱこう逸材を見つけちゃったなみたいな感じだったね、お二人ともだったんで、やっぱこれ逃しちゃいけないっていうチャンスだなと思いまして、うん、やっぱそこをこう自分の今その当時やっていたグループを辞めて、うん、外堀をこう埋めるかのごとく二人に近づいてやったって感じですね、
うん、でも長年やってきてこう音楽性の方向とかもやっぱり合ってるなっていう感じですか。
そうですね、その最初に高台とアイロン、まあ、中学時代にこうバンドやってたりとか、はい、でも DJ やったりとかいろんな音楽聴いてたりとかするんで、なんかそういう意味で言うとその幅は広がったんですよね。だからいろんなアプローチができるなっていう意味ではその先が見えるというか、だからそこを感じたのでやっぱそこを一緒にやりたいと思いました。
でも和尚さんやっぱり縁があるんですね、こうやって結成するっていうのは。
そうですよね、たまたま間違いでもないからちょっと笑っちゃいましたけど、
そうですね、
これ直接ね高台にマティかかったら俺二人組だったかもしれない
ですね。もしかしたらそういう可能性。
ちなみに全然話変わるんですけど、アイロンさんってなんでアイロンさんっていうんですか。
アイロン、僕あだ名がノリって言うんですけど、はい、ノリって NORY じゃないですか、
はい、
それは反対から言うと IROA なんですよ。
はあはあはあ、
でそのアイロンの愛を目に変えようということで、
うん、
そっちの方がおしゃれだなっていうので、高台につけてもらいましたね。
あ、そうだったんですね。なんか高台さんって名前が高台さんなのかな、うん、みたいな。
僕は本当は高田なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、幸せに大きいって書くんですけど、はい、よく間違えられたので、
うん、
なんかその歌う時ぐらいは違う自分でいたいなっていう。
あ、ちょっと芸名ですよね、仲良
い。そうですね、はい、
まあ、マティさんが一番の芸名です
けど、ね、どう見ても日本人。
マティさんはヒロシって言うんですけど、
はい、いいんですか、ね、言っちゃって
大丈夫大丈夫、
はい、そこからこう最初ヒロシ69
やめなさいよ、
うん、名前があってね、
そこの手前でよか
った、ね、ちょっと強そうですけどね。
でその、まあ、改名した時にヒロマティっていう名前に、
はい、
そうなんです、野球選手の、そうですよ、まさにクロマティさんっていうのもあって、なんかそこ、うん、まあ、韻を踏んだんですよね、ラップグループもやってたん で、
はい、
でヒロマティヒロマティっていう DJ ヒロマティという名前でやってて、うん、で2人に合流した時にマティさんマティさんって呼ばれるから、じゃあ本名取っちゃおうみたいな、
うん、
呼びやすい方がいいんじ
ゃ
ない、
本名取っちゃおう
なんかサインを書いてみた時に、うん、フォーダイって英語アルファベットで、うん、アイロンもアルファベットだったんですけど、うん、ヒロマティだけカタカナ
ちょっとダサいなっ
ていうで
ヒロマティ君ってあんま呼ばれないですよ、はい、マティ君とか、
そうそうそう、
後輩たちにみんな呼ばれ
るか、まあ、本名のヒロシかどっちか
だったんで、じゃあヒロシかマティかどっちかにしようっていうので、
ヒロシはやばい、
でマティになりました、ね、
いやでもこうやってお話されてても3人すごく仲がいいんだなって感じするんですけど、うん、実際、はい、仲良し、
仲いいですね。
そうですね、
まあ、上辺のアーティスト
さんいる世の中
で、怒らなくていいからね、それは怒らなくて大丈夫、
僕らは本当に心と心で、
うん、なんか、うん、マティさんがちょっとお兄ちゃんだから、うん、あんまりなんか喧嘩とかならなそうなイメージなんですけど、
マティさんが一番
一番喧嘩します
よ。あ、そうなの
ちょっとそうですね、
いや3人組っ て人は3人集まると派閥になるっていうじゃないですか、はい、2-1 の構図ができるから、そういうことってありますか。
最初、まあ、上京した時に僕は元住吉っていう川崎に住んだんですよ、うん、はい、東京じゃなくて神奈川県の、ね、で2人が練馬っていう東京の、うん、まあ、練馬区っていうところに住んでた時は、うん、もう2人がこう居酒屋に行って、うん、僕は家が1時間以上離れてそこで、はい、僕が1人っていう状況は結構あってその時
当時は
なんかすごい寂しい思いをさせられた
な、う
ん、
申し訳ない、ね、申し訳ない
ね、でもそこで寂しいって思うってことはね、うん、本当仲良しってことなんでしょうね、うん、でもそんなお三方も、はい、こういいところとここは直してほしいっていうところがお互いあると思うんですけれども、どうでしょう、まずは高台さんのいいところ、はい、お二人。
僕のいいところですか。
なんか、ね、考えてますけど大丈夫ですか。
高台のいいところ、
はい、
そうですね、高台のいいところっていうかグループとして僕が見てて、はい、まあ、リーダーなんで、うん、なんか話さなくてもなんかこうやっぱり方向性とか、うん、例えば楽曲の方向性しかあり、そのグループとしてのこの先どうやって向かっていくんだっていうのが言わずもがなでこう一緒だったりとか、
うん、
なんかそういうところで言うと心が一つなんだなみたいな感じてるんで、なんかそこがいいなと思います、
う
ん、
は
い、
って言われてますけどどうですか。
まあでしょうね、
でしょうね話さなくても分かると思う、マティのことは、
ね、 アイロさんどうですか。
まあ、こうだよ、まあ、ともう昔からなんですけど、うん、本当にゲームが好きで、
うん、
もう筋が入りのゲーマーだなと思っていて、はい、でもそれに対しての探求心や追求する能力っていうのは本当に人よりも長けてるなっていうのがあるので、
うん、
尊敬ですねそこは、
自分のハマったものはとことん追求したいみたいな。
そうですね。
ちなみにどんなゲームされてるんですか。
まあ、スマホ の, あの、まあ、銃を撃ち合う系の
サバイバル
ゲーム、
結構激しいやつですね。
そうですね、あのハード系のゲームを。
じゃあアイロンさんのいいところはコーデンさん、うん、どういうところでしょう。
アイロンは、まあ、ストイックなので本当に一つの物事をこう追求していく、まあ、さっき僕に言ったのとちょっと重複するんですけど、うん、アイロンはあのマラソンにすごいハマった時に、
うんうん、
まあ、マラソンを始めて、まあ、2年しないうちに2時間43分で走った
と
か、うん、フルマラソンを
すごいですよね。
すごいですね。で、まあ、ライブの前日も本当に20キロとか走って、
う
ん、なんかライブ会場の周りをで、ライブ中に足つったりとか
するっていうね。本末転倒っていう
ね。意味ない。
すごい真っすぐな、
はい、ストイックとお二人ちょっと似てるんですね、そういうストイックなところは。
そうですね。でマティは最近、うん、ちょっとおごってくれる。
あら、
最近のいいとこね。
最近なんか
最近のいいとこ、
う
ん、
ありがとう。
あら、どうす、なんかちょっと
お財布に余裕、副業で儲けたのかな。
いや、お金で買収しようかな。
人気票を、人気票を取ろうと。
そうですね、一を取ろうと。
マティさんから見てアイロンさんのいいところは、
あのやっぱこうストイックな面もあるんですけど、うんうん、そこの先にあるゴールだったりとか、うん、達成した時に一番感動するのがアイロンかな。なんかすごくいろんなことに関してもそうなんですけど、やっぱ感動しやすい体質で、
感情は豊か、
すぐ涙なる、すぐ泣くんですよ。
逆に言うとあのマーティが全然泣かなすぎて感情あるのかなって思う時あるんですけどね。
感動ですね。
無感動。
アイロンがそのマラソンで目標を立てて2時間45分をフルマラソンで切るって決めて走ったマラソンがあるんですけど、まあ、それをスタートから見てて、
はい、
で
ま
あ、その過程をまあ見てたので、どれだけ頑張って走ってたかとか、でその過程を見て、僕ゴールで待ってて、アイロンがそのゴールに向かってくるね、その
姿を見て、
うん、奥歯かみしめてくる歪んだ顔を見て、僕はもうこう涙が止まらなくなったんですよ。でそれを見たマティさん、ずっとヘラヘラして、俺はこうアイロンがゴールしてマジで感動して涙流して拍手して、感動ありがとうみたいな、なんか勇気づけられたりしたんですけど、マティさんヘラヘラしながらこうなんかずっといたんで、この人には感情がないの
か。俺にゴールした俺に言った一言がすごいですよ、こいつまだまだいけるなって。
まだ伸びしろがあるんじゃないかって思っちゃった。
人には厳しいんです。
そう、人には厳しいね。
まあ、感動とね、なんか笑いって紙一重だから、どっちに転がるかでちょっと分かれてるのかもしれないですけどね。マティさんのいいところってどういうところですかね。
マティさんのいいところですか、髪型が素敵なところです
ね。やめなさ
い。ないじゃん。
ないじゃん。全然ないんですけどね。
まあ、髪型を、ね、気になった方はぜひとマティさんの SNS で、はい、
そうなんですね。それ何を書かれてるんですか、 SNS で。
まあ、僕ワンちゃんと猫ちゃん飼ってるので、はい、なんかそういうの
を上げて、猫しかほとんど出てこない
です。ゴールデンレトリバー、
たまにあと似顔絵ね、
たまになんか
絵を描いて、
絵が出てくるんですけど、犬と猫と絵しかあんまり
気になった方はね、
髪型出てこない
です、ね、髪型はまあ不適合者、
それはホームページ、公式ホームページ見ていただくとね、出てきます、
うん、はい、逆に直してほしいなって思うところ、高大さんのここはちょっとみたいなありますか。
そうですね、まあ、高大もあのゲーム大好きなんですけど、筋トレも大好きなんで、うん、
あら、
はい、これ僕と一緒で、僕はあのライブ前走るじゃないですか、うん、高大はもうライブ前にあのジムに行って筋トレするので、それであのタオル回す服でも回すのがちょっと辛くなると。
上腕が、
上腕ね、二頭筋の方が。
いや、もうマディさん、あのこのお二人は似てらっしゃるんですね。なんか
似てますね。基本だからもう高校時代からの友達なんで、うん、例えばあの歌詞を書くじゃないですか、
うん、
当時ノートに書いてたりするんですけど、うん、二人ともどんどん字が似てくる、
う
ん、
字が似てくるね。
そういうことあるんだなと思いました。だから多分そういう性質とか全部似てくるんでしょうね、うん、
ちなみに好きな女性のタイプも似てますか。
あ、それが似なかったんですよ ね、
あ、よかったですね。
救いですよね、
うん、いや、取り合わなくて、
そうか、うん、そうだね。
でもお互いの好きな女性のタイプは把握してる、
うん、でもそうですね。だからその10代の時アイロンが付き合ってた子は正直可愛いなと思ってますね、はい、
あら、
あ、
ヒヤヒヤしました。名前言うんじゃねえかと。ヒヤヒヤしましたけど、
共有されてるからね、思い出が、
まあ、でも多分僕がその ね、10代の時付き合ってたメグちゃんのことを多分可愛いとは思わないと、
あらちょっと、
メグちゃんも素敵ですね。
メグちゃん聞いてるかもしれないですから、
メグちゃんそんなこ
と言わないで、
名字言っちゃダメです。
メグちゃんはもうだから本当もうアットFMの家の近く
そう
だ、僕地元だからアットFM、
そうか、あらなんかいいですね、思い出がね一緒に共有されてるっていうのは。じゃあアイロンさんのちょっと直してほしいところなのか、
はい、アイロンは、うん、あのフットサル最近誘ってくれなくなったなっていう、うん、なんかあの一時こう大会に一緒に出たりしてたんですけど、ね、最近めっきりこう誘いがないなっていう、
うん、なん
かそうなの、ハマにされてる
でも仕事も一緒でプライベートも一緒って結構大変じゃないですか、窮屈にならない？
いやまあそこはやっぱ同じ ね、うん、ね、あの僕らは同じゴールを目指して、
そうそう、同じ金玉の飯を食ってますから。
いや全然僕はフットサル来たことないですよ、マティさん
は。そうそう、
マティさんだけじゃない
ですか、ノジもしないですからね
今、うん、俺もやってますみたいな顔で言ってたけど
同じゴールを目指してって全くそのスポーツに対しては全くじゃないですからね。
マティさんはね犬と猫がいるから、
そうですね、やっぱ僕そこには、ね、めちゃくちゃ愛を出してます
から、ね、うん、マティさんから見てアイロンさんの、
う
ん、
そうですね、
直してしまう、
さ、うん、だから高台もさっき言いましたけど、僕ご飯たまに高台って行ったりとかするんですよ、うん、2人で、うん、まあ、地方の、まあ、そういうツアーとか
ライブ終わった
りとか含めてなんですけど、うん、でもアイロンと行ったことがないんです
よ、
最近、
最近ね、
だってね、さっき昔はアイロンさんとマティさんお二人でよくお食事になって、
う
ん、
練馬時代はよかったんですけど最近はないですね。
なんか悪いなこれ。
いやいやいや、
電波を通して
だからもう3人で行きたいなと、うん、都内で、
あ、
はい、なんかそういうこと。
じゃあまずはだからフットサルしてから行こうか。
どうですか今からフットサルって、
ね、フットサルしてね、
運動
して
から足の方が追いつきませんよ。
いや、あの食事行く前にマテさん病院行かなきゃいけない。
行くとこ変わってきちゃう、
行くとこ変わってきちゃう、
ダメです。
俺らも付き添いで行かなきゃいけない。
いや、そんなマティさんの直してほしいところは小田さんあります？
マティ、そうですね、なんかこうトイレとかで、うん、
はい、
まあ、男性の便器って、はい、まあ、8個ぐらいこう、うん、大きいところだと並んでたりして、はい、僕大体角を選んで角に立つんですけど、うん、で角に僕が立った時にマティさんが後から来た時に、うん、角の隣でするっていう、
8個もある
の に
窓なりを取
る、窓なりに来たりとか。その、まあ、マティさんがお酒に酔った時に、うん、このあのエレベーターに一緒に乗った時に、はい、やっと二人きりになれたんですけど、
素敵
っていう、
何好きなの、もう好きなの、
誰も見てないところでボケるんですよ。誰も見てないところでボケるんですけど、まあ僕が突っ込むとこう、まあ、もうまで今爆笑して
喜んで
喜ぶんですけど、その誰も見てないところであんまボケてもらってても、うん、こっちふわっとした気持ちになるんで。
あら、その行動のシーンは、
そうですね、やっぱちょっと持ち肌恋しいならぬね、やっぱ人肌恋しいんです
よ。あらら、あ、ありがとうございます。
人肌恋しいでトイレの便器の横くんのおかしい。
ぬくもりを感じたい、
ぬくもりを感
じたい。いや、でも本当お話聞いてるとね、和尚さんめちゃくちゃ仲いいですね、お三方。そ
うですね、すごい、その、まあ、ミュージシャンのイメージっていうのが、うん、僕自身やっぱりずっと一緒にいるから、はい、あんまり一緒にいる時間逆にプライベート取りたくないみたいな。
そういう人多いですね、
うんうん、そんな風だと思ってたらもうなんか普通に大好きなんだなと思って。
まあ、いますよね、やっぱ音楽性の違いだなんだかんだっていう人もいますし、
まあ、でもこれってまあ途中からね、今後音楽性が違ってくるとかいう可能性もあるわけじゃないですか。
いや、もう10年以上やってる
んで。そうだね、
そうなん、
多分10年以上やってて、
ここで
途中で音楽性変わる人ってなかなかいないんじゃないですか。
うん、じゃあこの絆はねずっと続くという、いいですね、
と心が温かい気持ちになりましたね。
このトークで温かさ
を、ね、
仲いいのが伝わってくるからですね。
本当にそれだけですよ、やっぱり、
うん。さあ、そしてそんなスナポケの皆さんは新曲をリリースするということなんですが、はいはい、それはどんな曲なんでしょうか。
はい、こちらは6月27日にリリースします29枚目のニューシングル、ヤババという曲なんですけども、うん、まあ、本当にこう人が恋をした時のこう初期衝動を歌った楽曲で、スナポケ史上最も楽しく まあ、作っていった一曲になります、
このタイトル、うん、ヤババっていう、ね、結構ネーミングが斬新という
か、ひらがなでヤババです
よね、そうそうそう、なんでですか。
なんかヤバいっていう言葉の最上級を考えたらヤババにな
る。
でその曲作ってる時にヤバババイっていうフレーズが出てきたんで、ヤバイのバイみたいな、でヤババにしたんですけど、なんかそういう言葉をこうポンって出てきたものをこう、作っていったらヤババが、
はい、まさかタイトルになるって
なるとは、ね、
これタイトルはどなたが決められるんですか。
タイトルなんかみんなでもうヤババってこの曲を読んでたんで、デモの曲から。
ああそれで。
でタイトル何にする。ヤババのヤババのタイトル何にするって言ってたんで、ヤババでしょっていう。
さすがにファーストラブとかつかないですか。
ヤババって呼んでてね、
一目惚れて
初期衝動です
か、ね、しかもそれがひらがなっていうのがなんかね、ちょっと例えばローマ字にするとか。
ああちょっとカッコつけすぎですね、多分ね。
なんか結構そのすごいポップで、あのキャッチーな一曲なので、まあ時代としてもなんかそのすごくカッコよくするわけでもなく、
楽しんじゃってる感じ、
ひらがなでこう柔らかく
丸さ、
あの見せた方がいいなっていうのもありますし、なんかこうハッシュタグとかでもヤババって使って
みると、あ確かに、
結構もう使ってるんですけど、
実際インパクトもありますしね、分かりやすいですね、あと、
はい、だからファンの方とかも含めて、そのなんかなんだろう、美しい景色とか美味しい食べ物とか、なんかそういうのをまあ写真とかこう SNS でまあハッシュタグヤババって書いたりしてますよね。
これね、新語・流行語いけそうな感じしますよね。
そうですね、僕もすぐ使いたい
ですね。本当にで、これから皆さんにはね、このヤババを聞いていただくわけなんですけれども、こういうところを注目して聞いてほしいなっていうのありますか。
そうですね、まあ、楽曲の疾走感と、あと、まあ、この楽曲は一回聞いてもらえるとまたあの何度でも聞きたくなるような
中毒
性のある一曲なので、とりあえず一回聞いてもらって、で振り付けもあるので、まあ、この楽曲を聞いてみもらって、また振り付けもどんなのか調べていただきたいですね、
はい、さあそれでは曲紹介をお願いいたします。
はい、それでは聞いてください、ソナーポケットでヤババ。
さあということでそろそろお別れのお時間ですが、鷲尾さん今日いかがでしたか。
そうですね、最初めちゃめちゃ緊張してたんですけど、はい、お話ししてたらやっぱり仲の良さっていうところで、すごい柔らかい雰囲気で楽しくお話しさせていただけたかなっていう感じで、
よかった、生きててよかった
幸せ
掘り下げます
幸せ、
ということで高橋真麻の持ち肌ミュージックはそろそろお別れの時間なんですが、その時の皆さんには来週もお付き合いいただきますので、
はい、
よろしくお願いいたします。さあということでこの時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾隆がお送りいたしました。
ではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。